君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
世界は一つ。途上国を援助することは日本の幸せに当然つながるわけです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は JICA から義歌隊に出向しています、義歌隊グローバル工学教育推進機構の小池誠一先生に聞きます。
小池先生は JICA、 JICA からいらっしゃってる。
はい、この4月 JICA からこちらに参りました。
世界中で人類を救っている、
まあ、人類を救っているかどうかありません。国際協力を担っている団体で、はい、私もこれまでエジプト、トルコ、パレスチナで、つい最近スーダンから戻ってきたところです。
すごいですね。もうね、ラジオでお見せできないのが残念ですけれども、小池先生恰幅のいい男性で、また顎におひげを蓄えていらっしゃって、いかにも海外帰りというルックスですが、きな臭い感じのする地名もありますよね。
はい、住んでるところは、まあ、安全なところには住んではいるんですけども、うん、やはりいろんな紛争が起こってますね。で、うん、たまたま私がいた時ほどいろんなことが起こっていて、うん、エジプトはちょうど最初のというか湾岸戦争の時に言いましたし、
だいぶ昔の話ですね。
はい、でトルコの時はトルコのイスタンブールの大地震の後に国してその復興の協力をやったりとか、うん、でイスラエル、パレスチナの時はちょうど一昨年こうガザっていうイスラエルが大きな攻撃しましたけど、はい、その前の年の攻撃で、うん、まさしくガザに入っていろいろ活動してました。
義歌隊にはこの春からいらっしゃった、はい、ということなんですけれども、はい、JICA ってどういう組織なのか簡単に教えていただきたいんですが、
はい、まあ、日本政府がある国際協力、まあ、一元的現場実証している機関ですね。
うん、
でもう途上国100何カ国ありますけれども、はい、まあ、多くの国で事務所を構えて、それでいろんな形、これはインフラというか鉄道とかそういうものを作るものもあれば、うん、日本の専門家とかが技術者が行って、うん、現地の人たちをこう技術指導したりとか、うん、あるいは青年海外協力隊という名前は聞いたことがあると思いますが、はい、青年海外協力隊事業ももう JICA でやってます。
青年海外協力隊というぐらいですから、はい、若い人たちが行くわけです。
は
い、
最近はシニアボランティアというのもできて、うん、日本のまだ元気な、うん、ご年齢のある経験の豊かな方も最近は海外で活躍しております。
うん、はい、そういった皆さんは、まあ、ボランティアで行ってくるわけなんですけれども、 JICA というのは政府の組織で、
まあ、今は独立行政法人ですけれども、政府の方針に基づいて援助を行うことを、援助を実施すると、うん、政府の方針のもとでという機関でございます。
うん、先ほどもう世界には百何十カ国ってあるという話でしたけれども、そこから選んでじゃなくてそれぞれの国に行ってるんですか。
はい、それぞれの国に、はい、
政府の方で支援しよう支援しよう支援しようって言うと、はい、はいはいって言って、はい、現地と調整して、
はい、あるいは日本の技術が行ったりとか、うん、あと日本の資金でいろんな空港を作ったり道路を作ったりとか、うん、電力発電所を作ったりとか、うんうん、そういうところの取り決めをしたりして、日本の業者の方が行った時の現地のアレンジをしたりとか。
それってあれですか、開発援助。
あ、そうです、はい、
ODA とか聞きますよね。
まさしくその ODA の O っていうのは、 ODA っていうのは政府開発援助なんですけども、うん、それを一元的にやってるのが JICA です。
でエジプトから始まって、まあ、各国小池先生行くわけなんですけれども、はい、具体的にはどんなお仕事をされたんですか。
たまたま私が行くタイミングでは、うん、まあ、いろんなハプニングがちょっと起こっております。はあ、エジプトはやっぱり JICA の事務所でなくて大使館に出向してたんですが、うん、ちょうどまさしく湾岸戦争というのが起きて、はい、日本もこう湾岸の中で日本国際貢献をしなくちゃいけないというのが世界で叫ばれた、うんうん、いろんな日本の外交史上エポックメイキングの時で、この中で大使館でいろいろなこう調整をしてました。
はい、じゃあ国民にというよりも政府と政府の間の。
そうですね、いろんな、はい、
湾岸戦争とかいうキーワードだとなんか大変な思いがあったんじゃないかなと思うんです。
我々は直接その紛争の現場に行くわけではないですけれども、うん、あの時は初めて、うん、世界中で日本って湾岸から石油を依存してるんじゃないかと、うん、だから日本は貢献して当然だとか、日本は国際舞台に兵隊を出さないんだから、うん、日本はもっと協力して叱るべきじゃないかという国際世論がすごい時代でしたので、うん、日本政府もいろんな形で国際貢献策を考えてましたんで、
それは開発援助とかそういうこと
ですか。そうですね、はい、
それがエジプト時代、
はい、
そういう時っていうのはお一人でエジプトに行くんですか、それともご家族ドーンと。
それはその国によってですね、うん、まあ、エジプト時代はこれは人によってです。もちろん大使館とか事務所があるところは当然こう治安上は問題ないところですので、うん、エジプトはエジプトにいる間に今のといっても一人しかいませんけどちょうど現地いる時に結婚したので連れてきましたし、うん、トルコの時は子供がまだ小さかったんで連れて行ったと、
うん、
でパレスチナだとスーダンはもう家族に愛想尽かされて単身赴任でございます。
いやいや、まあ、それは冗談だと思いますけれども、はい、まあ、お父さん一人で行ってきてると、はい、そういう場合もあるということですね、はい。それからトルコですか、
はい、
トルコはどんな思い。
トルコですね、まあ、トルコっていうのは本当の親日国でしたね。
あ、はい、
まあ、昔和歌山沖でトルコの海軍が、はい、台風で遭難したときに日本の人に救助してもらったとかっていう話が脈々と結構生きてまして、
やっぱそれを言われるわけですか。
はい、今こういうとこう隣の国とかだと歴史的にいろんな難しい問題があると、
うん、
負の問題をこう持ち出してこう、うん、なりますけれども、こういういい関係の歴史っていうのをこう引き継ぎたいなと、うん、で結構相手側は知っててもむしろ日本人は知らないっていうのがありますんで、
はい、
そういう意味で相手側がそういうことを思っていても我々が気づかないとちょっと恥ずかしいし、そのマイナス的なこう歴史みたいな問題は議論になりますけれども、こういい歴史みたいなものをもっときちっと伝えていく必要があるかなと、うん、それぞれの国が思いますね。
勉強しなきゃいけないですね。
そうですね、またそういうのは知ってる人がちゃんと伝えていかなきゃいけないんでしょうね、
はい、
戦争の体験みたいなものも伝えていかなくちゃいけないでしょうけども、うんうん、そういった日本がいろんな国にお世話になったりとか、そういったこともやっぱりきちっと伝えていく必要があるんでしょうね、う
ん、そんな出会いがトルコではあったわけですね、はい、それからパレスチナ。
パレスチナですね、うん、これはちょうど私が行った時にイスラエルがガザという地区、もうこれ経済的に完全に封鎖されたところに空爆とか、うん、ということしてるところ地域で
そこに行くわけです。
まあ行ってもちろん紛争中攻撃中は言いませんけども、うん、まあ、攻撃がこう終わった後、うん、いかにそのガザの人たちの被害あったものを復興させるかと、うん、いうところは随分自分でも考えて行動を取りましたけれども、うん、ただ難しいのはああいう紛争っていうのはやっぱり国際政治の世界になっていると、うん、そこはなかなか援助の我々がこう入っていけないところがあります。
援助してると叱られたりする
っていう、そう難しいですね、うん、いかにそういったものと関係なくというか、
うん、
で実態上どうやったら何ができるかってよく考えましたね。
そういったところっていうのはどれぐらいのこうグループで日本人は駐在するわけですか。
それはもうケースバイケースですけど、まあ、ガザの時は、まあ、これ外交上パレスチナ側にこう店や住居、まあ、事務所や住居構えられませんので、
うん、
そこからこう通勤と変ですけども、
うん、
まあ、自分からこう行くんですが、ガザに関して言うと普通は仕事行くとき、まあ、車で行くときはただ現地の人間がドライバーです。これはセキュリティ安全上のあるんですけども、ガザの場合はイスラエルの人間がガザに入れないで、うん、そうするとどうするかっていうと、たまたま一人フィリピン人の運転手がいたのでフィリピン人の運転手と一緒に入る場合もあれば、私が自分で運転して、
うん、
ガザに入っていくこともあって、うん、まあ、日本ってなかなかこう直接日本人が運転するのは禁じられてるんですよね。なんか交通事故を起こしていろいろ問題になっちゃいけないとか、それをやってたらガザに入れないんで、
う
ん、そこはこうちょっと組織との関係でいうと、まあ、暗黙の了解で運転して入ったりとか、はい、
そんなギリギリな状態で活動をするわけなんです。
何かやろうと思ったらちょっと何かをこう無理をしなくちゃいけない、
うん、
ただ無理をするところっていうのはどうやったら安全にとか、
うん、
決して無謀なことをしては 結果はついてきませんので、うん、この中で制約がある中何ができるかとか、うん、そこはいつも考えて工夫しますね、はい、
あのテレビでしか情報が入ってこない僕らにとってはもう本当にガザの人たちは戦争している人たちっていうイメージだったんですけれども、会ってみるとやっぱりそういった一触即発な緊張感とかそういう
雰囲気なんですか？難しいですよね。あの実際ガザというのはこうハマースというところがこう、まあ、行政も抑えていて、それはあの武装組織でもあるし、うん、行政ちゃんと、うん、ガザの中のいろんな行政というか、うん、住民サービスみたいなのも担っているのもやってるわけですね、うん、だから両方の側面があるの で、うん、で我々もこう武装組織のところはコンタクトしてはいけないと国際的なルールがあるんですけども、うん、ただ行政でハマスの中でもガザの病院医療をやってる人とかいろんなこう人がいますので、そういう人とはこう問題ない範囲でコンタクトを取っていかないと、うん、もうガザの中の住民サービス動きませんから、あのルール上は非常に難しいんですけども、うん、武装組織とかは付きがないけれども行政サービスをやってる、うん、実際やっているガザのそのハマスの人たちとはお付き合いをしないと、うん、仕事はできないと、市役所の職員もハマスだし、うん、戦闘要員もハマスだと、うん、いうことですね、
うん、
はい、
うん、じゃあまあそんな戦場の緊張感というような雰囲気ではなく、
そうですね、はい、うん、ただいろんなことが不安定なので何が起こるかわからないというのがあるので、その時たまたま私が所長だったので、やっぱりそういうところって何かあったらこう判断をしなくちゃいけない、うん、責任を取らなくちゃいけないという時に、例えば自分の部下だとすぐに連絡が取って判断できないかもしれないし、責任をこう取るような難しい判断が来た時任せられないので、そういう意味ではいつも方は自分だけがいてたと、人は結構うちの事務所員が言うんですよ、所長ばっかりガザ行ってずるいですね私たちもガザに行ってもっと貢献したいんですとよく言われましたね、う
ん、あ、そんなにみんなやりたい気持ちがあってやっぱり、
そうですね、あの現場にいるとやっぱり本当のリアリティというのを見ますんで、うん、まあ、テレビの画像を通していろいろ知ったりとか知識もありますけども、うん、やっぱり現場のリアリティを見ると人間心を動かされるものとか気持ちが熱くなるものっていうのがあってたら、
うん、
でも冷静にいなくちゃいけないと、だから難しいですよね。
なるほど、
熱くなるのは結構誰でも熱くなると思うんですけどね、うん、その中で具体的にやって問題がないかとか、ああいいことやろうと思ってもそこで例えばなんか事故が起こったりとか問題が起こったらそこでもう、まあ、それも仕事するなと、うん、ストップかかっちゃいますんで、うん、そういう意味では熱いハートだけれどもやっぱり冷静な判断っていうのが必要ですね。
なるほど、はい、もちろんこうさすがの小池先生も行ってすぐにこう状況が好転するっていうわけではないと思いますんで、はい、やり残した気持ちを残しながら帰ってくるっていう、
そうですね、そういうものもありますし、うん、例えばガザの援助っていうのは協力してもまた何年かすると、うん、イスラエルが攻撃して壊すかもしれない、うん、やったことがどれだけ意味があってまた無駄になるんじゃないのかなって気持ちも反面あるんですけども、うん、じゃあやらないでいいかっていうと、うん、こうやってることが何でしょう、現地の人たちの希望、うん、よく考えたらまた何年かしたらイスラエルの攻撃があってとかその繰り返しではあるんですけれども、ガザの方は強いんですね、男よりも女性の方が強くて、うん、どうして強いのかなと思うと彼らって時間で勝負してですね、うん、子供たちの世代には状況変わるんじゃないかという形で自分子供を抱えて、うん、自分たちの時代は絶対状況変わらなくても子供たちの時代には、うん、良くなるかもしれないという希望を持ってやっているのがよく分かりました。やっぱり強いなと。
へえ、決して希望を失っていない。
それはやっぱりこう時間軸で勝負をしてるんでしょうね。
うん、はい、次の世代次の世代という思いで、
は
い
は
い、
それがなかったらあんなところは絶望しかない。あ、このところ怒られますけども私からしてみればね、もう絶望しかない、ま、
現状ではそういうことですよね、は
い
はい、というようなすごいお仕事が JICA にはあるわけなんですけれども、まあ今小池先生愛知県にいて豊橋にいて理科大にいらっしゃるわけで、しばらくこれで海外にはじゃあ行かない。
行かないですね。あの JICA ではというかもう理科大できちっと真面目に仕事をしたいと思ってます
そうなんです、この春から理科大にいらっしゃって理科大を支援しに来たんですか。
あの理科大はですね、うん、実は JICA の国際協力結構歴史があってですね、いろんな形で協力していただいております、
は
い、
理科大と JICA は前から組んでるんですか。
あ、いろんな協力していただいてます理科大には、うん、はい、特に工学的な協力ではいろんな形であの理科大は協力していただいてますが、うん、はい、私はもうこれからもっと理科大の国 際貢献を推進していただこうと思いまして、
はい、
でここに来て頑張ろうと思ってます。
あ、そういう関係をもっと深めていこうと、
はい、そういうことです。
じゃあ議科大にいらっしゃって直接議科大生に何か講義を持ってるとかそういうわけではなく、
今はないですね、
うん、
ただなんかもういろんな形で学生ともいろんな話を、うん、たまにいろいろ相談に来る学生もいますので、
うん、
そういった方に講義ではないですけども、
うん、
直接学生とも触れ合う機会をこれからどんどん増やしていきたいと思ってます、うん、
学生たち工学的な知識がいっぱいあるわけですからね、はい、ぜひそういった発展途上国行っていただいて、はい、知識を広げていただければすごい国際貢献になりますよね、
はい、で援助って大体皆さんイメージするのは特定の貧しい国に行って、うん、豊かな日本がいろんな形でお金をやったりしたりお手伝いをすると、
はい、
で実際そういう部分も多いですし、
うん、
その必要性があります。でそういう時イメージするのはやっぱりみんな基本的な医療だとか基礎的な教育だとか農業とかとこういうのがこうイメージと、うん、実際そうなんですけども、まず一つはこう私も JICA 入って30年以上経ちましたけども、レベルがいろんな国努力といえども、
うん、
経済的に上がってきて、
うん、
彼ら今こういった工学教育とか高等教育というものがそういう国に必要ニーズが非常に上がってきました、
はい、
そういう意味でもう30年前に比べるともっと工学教育とか工学協力の部分で国際協力する必要が出てきたと思ってます、
うん、
これは個別の国でそういう豊橋技術科大学を持っているような工学技術がいろんな国に役に立てるのがもっともっと広がってきたと言ってます、
うん、
ただそれは個別の国なんですが、
うん
うん、今援助の世界ってそういう個別の貧しい国というよりも今の大きな課題はいろんな問題が国を超えてあるいは地球規模で問題になっているということがあって、援助もですね国の貧困特定の国の貧困だけじゃなくて例えば地球温暖化だとか、
うん、
広域的な防災だとか、
うんうん、
あるいは感染症、
うん、
これどこからこうバーッと世界中広がってしまうとか、
はい、
こういったものにどう対処するかっていうので、
うん、
国際協力のかなりの部分がそこにやってます、
うん、
ということは特定の国を援助するではなくて、
はい、
日本を救うためでも、
うん、
地球 もう全くよその国のことは関係ないと言ってられない状況があるので、
うんうん、
そういう意味ではもう地球市民として日本も地球の中の一部としてこういったものに協力していかなくちゃいけない時代になっています。
うん、他の国が大変なことになっていると結局日本も大変なことになってしまうわけなんですね。
はい、
つながってますもんね。
そうですね、はい、でその時もまあいろんなことがあるんです。実はこの工学技術これがですねどの分野でも必ず必要だなと思ってます。
うん、
で、まあ、いろんなことがありますけれども今地球がグローバル化すると、まあ、食料問題にしろ感染症にしろ、
はい、
防災にしろ、まあ、基本的にいろんなことをグローバル化した場合はまず、まあ、情報通信技術ってこれ間違いなく必要ですよね。どこで何が起こってどうしたらいいかとかってそういうもので、はい、ものありますし、ちょっとこうテーマ的には工学とは関係ないような例えばさっき言った感染症の広がりとかいますよね。うんうん、でこれももちろんやることはこうお医者さんが行って、
うん、
いかにその問題や疫学の人が行ってこう調査していかに封じ込めるかってもあるんですが、
はい、
このグローバル化の時代っていうのはそういったものを広げない、世界規模で、
うん、
広がってしまったらもう対処ができない、広げないとなると例えばよく空港でこう熱を感知して旅行者で、
はい、
あなたはこう熱があるからちょっとこちらに来てくださいと、
うん、
ああいった一つ一つの技術がそういった広がりを防ぐこともありますし、
うん、
あといろんな実験なんかの研究まあ、ウイルスの研究する上でもその研究室からそれも漏れないようにするとか、
うん、
そういうところも必ず工学が入ってきますので、
はい、
実はそういった大きな課題、
うん、
で大きな課題ほど問題大きな課題というのは発生源を、
うん
取り除くとかそのリスクを取り除くってなかなか難しくて、
うん、
そういったものが広がった時に被害を最小限にするとかこれ以上拡大しないと、
うん、
いうことが大事になってきて、実はそこの分野はほとんど工学の技術が必要だと思ってます。
う
ん、
なるほど。
そう思うとですねやっぱりこう改めて豊橋のこの医科大に来てですね、
うん、
自分はこう工学ってのも疎かったんですけど、やっぱ工学って絶対、うん実際に必要だなと、何をするにしても必要な分野で、そういう意味では地球規模の課題とかっていうのを結構多くの部分は工学なしには解決できないんだろうなと思いまして、
うん、
そういう意味で改めてこの大学の国際貢献はもっともっとやってもらいたいなというふうに思ってます。
逆に言うとこれからの地球を救うためには こう理科大がとっても重要なポジションにあると、
はい、思ってます。
ああで小池先生が春からいらっしゃって、はい、結びつきを強くして
したいと思ってます、
はい、次の、 あの小池先生の活動につなげようと。
はあ、そうですね、はい、
そういうプロジェクトが始まったわけなんですね。
はい、そうです。
具体的にもう何かこう始めてることっていうのはあるんですか。
まあ、今具体的にっていうか、うん、今通常のすでに理科大と JICA の中でとか、うん、理科大独自の国際協力プログラムもあります。それをこうどんどんもっと広げていこうというものもありますし、はい、あとはですね、国際協力って、うん、あの技術も大事なんですけども、まあ、我々もそうですし技術者もそうですけども、現場に行くと技術だけあっても相手に受け入れられないというのが絶対あります、
うん、
それはやっぱり相手の立場を分かるとか相手のことを理解 していかないと、人間関係できていかないと技術があっても現場で役に立たないですね。
そうですよね、はい、やっぱ国と国って言ってもやっぱり人と人ですよね、は
い、そういう意味で今この理科大どんどん留学生受け入れて、はい、いろんなあの学生がこういろんな文化に触れ合うようないろんな取り組みをしてますので、
うん、
これはあの別に国際協力というだけじゃなくて、まあ、留学生だとか国際交流でもあるんですけども、
うん、
そういった中でお互いのこう考え方も理解できるとか、そういった人間教育も合わせてやっているっていうのはすごい、技術も大事だから、そういったものを相手のいろんな文化の違いも分かった上でこう対応できるという、
はい、
そういう意味で言うと理科大って非常に重要な活動をどんどん進めてるんじゃないかなと思うので、自分がこうしたいというよりも今そう進めようとしていることをお手伝いしたいというちょっと謙虚な気持ちでおります。
今回もご家族は置いてきたんですか。
そうですね、はい、あの置いて
ても
置かれてというかよく分かりませんが、はい、
ああそうですか。じゃあちょっぴり寂しい豊橋での一人暮らしで。
そうですね、ただあのいろんな職場の人たちとかの国際協力ってやっぱり自分が直接できたけど JICA の職員が援助全部やってるわけじゃなくて、うん、いろんな専門家の方とか民間企業の方だとか青年会協力隊もいて、結局自分がやるものではなくてそういう人たちと一緒になってやっていくという、
はい、
今の仕事も多分一緒なんですね、
うん、
でそうすると自分がこう一人で完結する話じゃないですか。嫌われてもいろんな関係者のところに行って話をした国際協力をやっていきましょうとか、うん、という中で言うと、
はい、
寂しいという気持ちはないですね、
うん、あ
はい、
そうですね。
でも説得しなくちゃいけない部分もいろいろありますから、
うん、
はい、常にこう相手がこうあって、
うん、
相手をいかに理解してもらってやっていくという意味では、うんうん、理科大の中でもいろんな人あっての仕事ですので、
う
ん、
あ、まあそうでしょうね、はい、でも週末ぐらいはお家に帰って。
あ、それは帰らないですね。
週に1回ぐらいは帰らないんですか。
あ、帰らないですね、はい、
ご家族に会えなくて。
いや、もうなんかそう海外生活で単身赴任が慣れてきましたので、はい、
そうですか、
はい
はい、ということでなんか寂しくないそうですので、
あの豊橋が非常に住みやすいなと思って、
はい、ありがとうございます。またこれからあのラジオお聞きの皆さんもね、技科大のオープンキャンパスとか何かと技科大いらっしゃることがあるかと思いますので、もしかしたらあの恰幅のいいひげの男性がいたら小池先生かもしれませんで、
はい、あのぜひとも声をかけていただければ、うんね、いろんなこう話をしていくことからいろんなことが広がっていくと思いますので、うんうん、でもたまに違う先生も恰幅のいい人もいますから、
まあ、
間違えたように、はい、コンタクトしてください、
はい、ぜひあのいろんなお話を持っていらっしゃるでしょうからね、いろんなことを豊橋の人たちにも伝えていただきたいなと思いますね。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、理科大夏のオープンキャンパスまであと一月です。今年も受付で理科大オリジナルエコバッグが配られますので、ぜひもらってください。毎年デザインが変わるおしゃれなエコバッグですけれども、今年のデザインが今週発表されました。デザインしたのは今年もプロのデザイナー高橋正美さんです。今年のバッグも例年通りシルエットは肩にもかけられる使い勝手が良い横型のバッグです。A4 サイズのものがすっぽり入る大きさです。で、柄が可愛い。今年技科大は40周年ですけれども、40周年ならではのデザインになっています。白い生地と半透明の生地の二重構造になってて、エッジと取っ手は明るい赤で、半透明生地に赤い柄で4と0の文字がずらっと並んでるんですけれども、その4と0の文字がなんか江戸切子みたいなデザインで細かくバーッと並んでます。すごく可愛いエコバッグです。一家に一つぜひもらっておいてください。 理科大オープンキャンパスは1ヶ月後、8月27日です。
テンパクのしろ理科大。
70年前、焼け野原だった小さな国に高速道路ができ、新幹線が走り、ダムが立ち、奇跡的な経済復興を果たせたのは、日本に早く元気になってほしいと世界中からの助けがあったからだということを、よもや忘れちゃいないかい。次週7月30日の天白の城も、義科大の国際協力のお話、義科大国際協力センター余語豊彦先生を訪ねます。お楽しみに。